1月も終わりに近づきました。きっと
各地のファミコン名人への道かっこ笑い
5-2
イエーイ
イエーイ。パーソナリティのファミコンキットです。そして
ファミコン男子の少林白地でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まあ、1月も終わりに近づいてきたんですけれども、
はい、
あのですね、 YouTube では
い、
ベルバラ、ベルサイユのバラのアニメが、
はい、
40話全話一挙配信というのが始まりまして、
いや、なんか最近、
うん、
多いですね、一挙公開。この間爆裂ハンターが
急に、そうね、確かに、ね、
やってたりとかしたんですけど、ベルサイユのバラもやってたんですね。
そう、今度ほうほうほう劇場版の新作アニメが、
はい、
ベルバラが上映されるんですけど、
はあ、なるほど。
まあ、それに合わせてそのテレビシリーズをまた1話からやっていて、
はい、ああ、なるほど。なんかこの間ガチャガチャを見た時に、ベルサイユのバラとサンリオの、うんうん、ミックスしたキティちゃんとかがオスカルの格好したやつとかなんで急にこんなにベルサイユのバラがと思ったら、そういうなんかなんかメディアミックス的ななんかやってるんですね。うんうんうん、
で毎週金曜日に5話ずつ配信されて、
はいはいはい、
で全40話やるみたいなんですけど、
はい、
私ブルーレイボックス持ってるんですよね、ベルバラのアニメ。
はいはいはいはい、はい、
なんだけどやっぱ見ちゃうなっていう。
それコメントっていうかチャット
そうそうそう、リアルタイム視聴してる人たちはこうコメントを入れながら、
それは多分それがあるかないかでまた違うんですよ、ブルーレイとかで見るのと。
そうだね。
いや、なるほど、面白そう。はい、
やっぱね、もうほんとやりすぎなぐらい演出が過剰で、非常に非常に面白いんですよ。まあ、別に当時だからギャグでも何でもないんだけど、
はいはいはい、
見てては、もう、 うわー、これはやりすぎだがいいぞっていう感じの。それなので、もう私はまあ、この番組でも何回か言ってるかもしれませんが、
うん、
ベルバラ検定2級ですので、
はいはいはい。
ぜひね、皆様この機会に見ていただきたいんですよね、ベルバラをね。
これって5話までやって、次その6話から、うん、でやった時に前のやつは、
あ、そう、1週間限定ということなので、
5話ずつ限定
って5話ずつ、とにかくじゃあ毎日見ろってことねっていう、そ
なるほどなるほど、
平日毎日見ろってことですかっていう。なかなか面白いのでぜひね見ていただいて、そして感想を聞かせていただきたいね。
あ、そうですね、
うん、
今見るとどう思うのかとか。
そうだね。非常におすすめなので、ぜひご覧になっていただければと思います。
はい、
じゃあ、まあ寒い日がね続いておりますけれども、元気に、行ってみたいと思います。 5-2 行ってみましょうか。
カードバウトに勝てない、
本編仮、
イエーイ。
カードバウト、
カードバウト、はい、前回話したファイナルファンタジー7リバースを、
うん、
引き続きやってるんですけど、その中のミニゲームの中で、うん、まあ、カードゲームのクイーンズブラッドっていうゲームがありまして、
うん、
まあ、各地にいるそのカードバウターと、
うん、
まあ、対戦すると、まあ、勝つとカードがもらえる、
はいはい、
で増やしていくっていう、まあ、F8 でもカードゲームありましたし、うん、まあ、14でもあって、ちょいちょいそういうの暇な時にやってたりするんですけど、
うん、
この、まあ、カードゲームは、まあ、そういう私の場合はたまに気が向いた時にやるとかなんですが、うん、リバースは強制的になんかストーリーの中にミニゲームでとして組み込まれてることがあって、何連戦しない、何連勝しないとダメとか、ストーリー的に優勝しなきゃいけないとか、そういうのがあって、結構強制的にやるので、
はいはい、
まあ、その、勝つために、その、強いカードを手に入れなきゃいけないっていうので、まあ、その、今まではスルーしてきてたけれども、まあ、各地にいる、その、カードバーターの人と戦って、勝って、強いカードを手に入れなきゃいけないと。いうのが、割と、あるので、
うん、
なんとかやってるんですけど、
うん、
なかなかこれが、結構得意なんですよ。戦略を考えないで、
うん、
勘でやると勝てるタイプなんです私。
おお、なんかそういう能力使いそう、
ね、それそうです、なずっとそうなんですよ。8の時もそうですし、
あ、そう8あったよね、カードのやつね。
はいはい、で14もそうで、うん、でやっていて、あとドラクエ10は大富豪の、あの団員戦が毎回あって、
うんうん、
結構団員も結構上の方までランクインはしないんですけど、
うん、
あのやるんですけど、あんまり考えないでやるんですけど、うん、クイズ部だとちょっと考えないとダメで、
な
んか、うん、詰将棋と囲碁と、
うんうん、
あとその FF8 とかのあのモンスターの能力で、うん、あのカードを出していく、場に出していく感じのやつが合わさった感じなんですけど、
はい
はい、あ、そうだね、詰将棋みたいな、うん、そうそうですね、まあそんな感じなんですけど、これがもうなんか勝てないと再戦できるんですけど、ディットライで、うんうん、その同じ相手と、
うん、
延々と10回ぐらいやってたりとかって、もう今日はダメだと思ってやめる時もあるんですけど、うん、ちょっとね、ハマってるとも言わないんですけれども、ちょっとね、なんか勝てる方法を初めて、
ね、
あの勘頼りの私が初めて考えなきゃいけないって言って、ちょっとあのなんか YouTube とかでよくあるようなあの、うん、カード最強デッキみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
はい。もうドラクエライバルズ以来にそんなことをやってますね。あの、強いカードどれだみたいなのを。
なるほど。
ちょっとなんかあの、脳内が今小学生ぐらいの、カードバトルになりました、ちょっと。
ぜひ、お聞きの方でね、なんかコツがあれば、
教えていただきたいですね。聞きたいですね。
うん。
うん。
よろしくお願いします。
お願いします。
そして今日はですね、
はい。
記憶に残るキャッチコピーと題しまして。
はい。
まあ、ゲームのね、キャッチコピーいろいろありますけど。
うん。
まあ、それをちょっと皆さんと懐かしみながら。
そうですね。う
ん、お届けしたいと。
この間、たまたまその実家に帰った時に本棚に、
うんうん、
あの昔の、ゲームソフトのとか、あと、当時の攻略本とか、
うんうんうん、
それこそアルティマニアみたいな買い足し印象とか、はいはいはい、そういうやつがだっとあって、やっぱりその帯とかにね、うんうん、あと、プレスだったらば、線の部分とかに、
うん、
キャッチコピーが書いてあるのを見ると、ああ、そうだったな、CM もこの文言使ってたな、とか、
はいはいはい、
なんか結構一気にこう内容も思い出すというか、当時思い出すというか、
うんうん、
いいなと思って、ちょっと、振り返りたくなったという。
なるほど、なるほど、
ね。ノスタルジー。
あー
はい。
ですね。
うん。
まあ、いろいろありますけども。
はい。うん。
まあ、この、メッセージ募集の告知にも載せたんですけど。
はい。
龍退治はもう飽きたっていうキャッチコピーがありまして。
はい。
まあ、これはメタルマックスっていう戦車の RPG のゲームなんですけど。
うん。うん、
まあ、なんというか、パンチが効いてるというかね。その、もうドラクエはいいよと。龍退治はもう飽きたっていう、うん、これ、もうかなり挑戦的だなって思いますね、当時の CM を見ていて。まあ、データイーストのね、ゲームなんですけども、
はい、
デコって呼ばれますが、データイーストは。DECO と書いてデコっていうのが、まあ、愛称というかね、会社の、うんうん、ロゴなんですけど、まあ昔からこう、そう、もう一つあって、変なゲームなら任せとけっていうのが、デコ、データイストのキャッチフレーズなんですよ。キャッチコピーだから。うん、それと合わせて、龍退治はもう飽きた。うわ、やべえ、こんなの出しちゃうのどこで、ああ、デコか、みたいな。まあ、ならしょうがねえなっていう感じのちょっと空気が、当時もありまして。なんかね、これが他の普通のっていうか、普通のね、メーカーだったらちょっと炎上するかもしれませんけど、まあ、デコならしょうがねえかっていうのは当時からね、ありましたけどもね。だこういうキャッチコピーをね、いろいろ皆さんからもお聞きしていきたいと思うんですが、
はい。
うん、早速いただいてるのをご紹介すると、
うん、
まずは吉則さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、印象に残っているキャッチコピーは、脳天直撃セガサターンです。ああ、ハードのね。
もう、うん。ね、やっぱり何回も CM で、
ね。そうだね。
やってましたしね。
脳天直撃セガサターンと、プレイステの行くぜ100万台がね、こう、貼ってましたね、こう。
ありましたね。そうそう
そう、うん。で、アンソニーとセガールっていう、チンパンジーの、
うん。
を使った CM があって、 まあ、ソニーとセガですよね。アンソニーとセガールなんでね。はい、まあ、それの比較広告みたいな、はい、もうバチバチやり合っとんなーっていう感じの時代でしたね、あの時代はね。いや、いいですね。脳天直撃セガサターンね。そう、ディスクシステムはやればやるほどディスクシステムでしたね。
うん、なるほど、
あれもいいコピーでしたね。そして、しんちさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ライジングザン、ザ・サムライ・ガンマンのキャッチコピー。帯の文句は、やっちゃったっていう。まあ、この一言に尽きると言いますかということで。まあ、これね、主題歌が、影山博信さんが歌っている、サムライ・ガンマン、ザ・ザ・ザーンっていう曲なんですけど。
これはなんか知ってる気がするんだよな。
う
ん、
これはもう当時はネタ的にすごい盛り上がりましたね。サムライガンマって何っていう剣と銃を持っているっていう謎のこのザンザザーンですね。
昔の西部劇の ね好きなやつで入ったみたいな。
いやー、こういうのまた出してほしいですね。やっちゃったっていう、まあ確かにそうですねっていう感じですけどもね。そしてあと新地さんもう一ついただいておりまして、
はい、
記憶に残るキャッチコピーといえば、飯島、竹雄さんかながデザインしたブライのキャッチコピー。うん、敵は2億5000万、挑むは8匹の狼たちですと。
おー、うんうん。
制作スタッフが非常に豪華で、このキャッチコピーも相まって、発売前から胸を踊らせたものでしたと。勇士の玉を持つ8人のキャラクターを主人公に、ドラクエ4形式でそれぞれの章をクリアすると戦う仲間として集結するという RPG です。ちょっとやるせない結末が今もなお心に残っていますということで、ありがとうございます。このブライ8玉の勇士っていう、まあ、元々はね、パソコンのゲームなんですけども、まあ、それがその、家庭用に移植されたりしてまして。
うん、うん、
うん。家庭用は、スーファミと、メガドラと、CD ロムロムかな ?PC エンジンの。
うん、うん、うん、うん。
で出てまして。で、まあ、上巻と下巻があって、その、8人の勇士がそれぞれ出てくるという、話ですね。
うん、
そうそう、これね、かなり、私もやったことないんですけど、かなり、あの、有名というか、まあ、知る人ぞ知る、
へぇー、
やつでして、こう、そう、確かにすごいんですよ。さっき、あの、スタッフがすごいって書いてくださってたんですけど、はいはい、うん、まあ、この、シナリオとゲームデザインは飯島武雄さん、
うん、
まあ、あの、ラストハルマゲドンとか、
うん、
あと、鬼シリーズとか、
うん、
まあ、あと、学校であった怖い話とか、
はいはいはい。
をか、あの、作られた方で。
はいはいはいはい。
で、キャラデザが、まあ、もうそう、冒頭に挙げた、ベルバラのね、あの、作家でおなじみの荒木慎吾先生、姫野道先生ですね。で、音楽は、これは、ショーヤっていうロックバンド、
ね。おお、はいはいはいはい。
ですね。
はい。え、すげえ。
うん、がやっていて、そして、あと、元クリスタルキングの方とか、
うん。うん。
で、開発はリバーヒルソフトということで、かなりの、いろいろな方がね、有名な方が関わっているということで。
へ、うん、なるほど。
まあ、8人の勇士ということは、まあ、どう考えてもね、発見伝の、
ね。そうですね。
あれですけれども。PC エンジン版で、その、8玉の勇士伝説、8玉ね、8玉の勇士伝説っていうサブタイがついてますけど、うん、で、これの、まあ、キャッチコピーが、敵は2億5000万、挑むは8匹の狼たちということで、いいですね。これちょっとね、遊んでみたいなと思っていてです ね、 ですね。
ちょっと、シナリオを、
うん、
そ
うだね。
いただき、確か飯島さん今水戸に住んでるんですよね。
ああ、そうなんだ。
確か、はい。
あ、
なんか、どうにかして、あのシナリオってっていうインタビューできないかなと。
そうだね、確かにね。いや、なかなかいいね、このキャッチフレーズですね。
いいですね。
まあ、そして、ハックさんがゲームキャッチコピー集を見つけてきてくださったので、
はい、はい。
まあ、ちょっとそこからも拾っていきたいと思いますが、
そうですね。
まだ、アーク・ザ・ラット。
はい。
光と音の RPG。これは確かに言われてた ね。
これって CM とあとソフト、ディスクの、あそこにも書いてありましたよね。
帯にも書いてあったかな。うん。
そうですよね。
これは CM でめちゃくちゃ言ってたなっていうのがありますね。
うんうん。
あと、悪魔女ドラキュラ。
はい、
うん。この伝説の結末は誰も知らない。いいね、
はい、はい。
いいね、こういうのね。
私、これなんか、その、リストで見てて、うんうん、あ、これこれっていうのはあるんですけど、
うん、
そうだったっけってのがありまして、
はいはいはい。
ウロノクロス、
うん、
殺された未来が復讐に来る。
あー、でもなんかこれ、なんか見た気がするな。
いや、クロノクロス CM は、その、うん、今日、すごくいい、三つ田曲のもう、一番の最高峰と言っても過言ではない、オープニングテーマが使われてて、曲がかっこよかったのと映像が綺麗っていうのは覚えてるんですけど、うんうん、それこそキッドが振り向くような可愛いやつ、
うん、
とかの、とか山猫とかの姿は覚えてるんですけど、殺された未来が復讐に来るって。
これね、なんか、ファミ通とかの、
はい。
広告に載って、出たような気がする
な。ああ。
なんか見た記憶がある、これは。
これ、クロノトリガーが、ね、これ、ね、星はかつて夢を見た。
そうそうそう、うん。星はかつて夢。これは、そうね、すごい、よく覚えてるね。
ただ、次の、一応その続編的の、あれが殺された未来が、復讐に来るって。
そう、でもなんかね、これ見た記憶があるな。
ああ、いや、なんか、あ、そうだったか、っていう。
うん。
でも一番、記憶にやっぱり残ってるのは、
うん、
残ってる方で言うと、サイレンのどうあがいても絶望。
はい、ああ、はいはいはいはい、そうね。
どうあがいても絶望は、これはもう、日常でも使ってたから、このゲーム自体じゃなくても結構、
うん、
周りの人たちもなんか、どうにもならない時に、
はい、
いやもうどうあがいても絶望だよって、
うん、
普通にもう使い勝手が良かったんですよね。
あ、
だから他のゲームでも使われてましたよね。
うんうんうん、
実況とか、ニコニコとかでも、うん、他のゲームでも、その、うんうん、どうあがい、絶望的な状況の時とかにも使われてたんで、うん、あ、やっぱりこれはいいなって。
あとこのスーパーマリオブラザーズ3の、はい、
うん、
僕らはマリオと強くなるっていう、これもめちゃくちゃ CM で多分言ってて、これも覚えてるな。
エモいですね。
僕らはマリオと強くなる。
これもうちょっと、これIAO 人であるんですけど、うん、セガレイジリ。
はいはいはい、はい。
セガレイジリ、のキャッチコピーがプレゼントに最悪っていう。
まあ、そうだね。
でしょうねっていう。
プレゼントに最悪。
お母さん、これどういう意味っていうね。サンタさんがね、間違って買ってきちゃったりとかしたら。
ね、
見た目がね、割と子供番組の、ちょっとしたミニコーナーのね、クレアニメとか、CG の当時の、
ね、
ウゴウゴルーガとか、はいはい、そういう系のやつだと思って、ね、買い与えた人たちに、ならないようにちゃんとキャッチコピーで、プレゼントに最悪って、
うん、
書いててくれたんかなって思って。
なるほど、ね。
なかなか、うん。
あ、この邪聖剣ネクロマンサー、PC エンジンの RPG ですけど、
はい、
夜一人では遊ばないでくださいっていう。
おおおお、
これね、CM でも言ってて、
はいはいはい、
めっちゃ怖かったこれ、CM で。夜一人では遊ばないでくださいっていう。いやー、これいいね。これ秀逸だね、これはね。いいね。
あと、耳になんか残ってるのは、
うん、
とか、目に残ってるのは、テイルズ・オブ・ファンタジアの、
はいはいはいはい、
悲しみの涙を剣に変え、少年は今、時を超える。
あ、
はあ。
そうね、これは。
エモいのもいいですね、こういうね。
うん、いいね。
うん。
あと、あれですね、この、ゼルダの、
はい。
神々のトライフォース。
はい、はい。
目覚めよマスターソードっていう。これもね、ファミ通の広告みたいなので、なんかすげえ見た気がする。
はぁ、
この頃の任天堂のさ、さっきの僕らはマリオと強くなるもそうだけど、
うん、
もうターゲット層がワクワクしてしょうがないような。 目覚めよマスターソードとか、うわーってなるじゃん。すごいよね。
スマブラの、全員参戦みたいなのとか、そういう、なんかもう、わかりやす、内容がわかりやすいやつ。あと、トルネコの、なんだっけ、トルネコの大冒険の、そうだ、そうだ、旋回遊べる RPG
ああ、そう
と
ね。
か、内容的にお得というか、その、わかりやすい、売りの文句をちゃんと入れてる場合のキャッチコピーもいいなと思うんですよね。
あと、ドラクエ4の勇者よ目覚めなさい。これもめちゃくちゃ CM とか広告で見たな。
私がでも CM で一番見たのは、やっぱ6かな？ドラクエ超えるのはドラクエだけかな？
ドラクエを超えるのはドラクエだけ、ドラクエ6ね。
ちょっ
これ
と、
もあっ
通
た
販
ね。
でね、手に入れるのが遅かったんで、多分 CM をリアルタイムで見てたのは多分6ぐらいが一番記憶にあるはずで、それの感じかな？世界遊べる RPG とかともそうだから、いや多分そのくらいが一番記憶に残ってる。
あと、日暮らしの泣く頃にの正解率1%っていう
こ
ね。
れはね、これはなんですかね、キャッチコピーに偽りというか、多分本人しか、ね、作者しかわからない正解だったか
そうだ
ら、
ね。
いや、本当のことは言ってるんだけどっていうね。はい。本当にこれは、そうだそうだ。もうそれこそその FF7 の、君はもうクラウドになった回ですよ。
これね。
これもね、でも、プレイすると、結局のところ、キャッチコピーに偽りありというか、クラウドにななったか、っていうね。
そう
こ
ね、
れ
確
は、
かにね。
君がクラウドになった回はね、すごい見ましたね。めちゃくちゃ、も
マリーのアトリエ
う。はい。
の世界を救うのにも飽きてきたっていう。
あ、は
いいね、これ
いはい、これ
ね。
もすごい見た。見ました。
確かにマリーのアトリエはね、別に世界を救うわけではなく、こう素材集めて、いろいろ作ったりしながら、仲間たちと一緒に冒険していくって話ですからね。いいね、世界を救うのにも飽きてきた。おー、いいね。
これ超魔界村の100万回やられても負けないっていうのが、
いやー、
今のね、
そう
死に
ね。
ゲーの世のにも通ずる精
そ
神
う
ね。
だね。いや、マジ、超魔界村、マジで難しいからね、これ。
100万回やられても負けない。
メトロイドオモロイド。これね、CM でめっちゃやってたな。
これなんかキャッチコピーの話になると必ずね、これ出ますね。
いいね。このね、ラジアントヒストリアっていう、これ、DS かな？ってあって、死亡フラグをへし折る RPG っていうやつなんだけど、タイムリープできるんですよ。事件があって、誰かが死んじゃった時に、分岐点まで戻って、で、違う行動をするとその人が生存したりするっていう。前編そういう感じで進んでいくやつなんだけど、ラジアントヒストリア、これマジで面白いよ、これ。死亡フラグをへし折る RPG。DS だったかな、確かね。
ちょっと、やってみたいな。このモンスターハンダーセカンドの、ひとかり行こうぜ。これは
ひとかり行こうぜね。
もう必ず、売り場とかにも、ね、ポップとかでもありましたもんね。電気屋って今言わないか、家電店のゲーム販売コーナーとか。
そうだ
電気屋って
ね。
言っちゃった今。電気屋って、
電気屋。
やばい。老人だ。老人だ。
あとこの、ロマンシア。可愛さ余って難しさ100%っていう。まあ確かにこれね、ロマンシアはね、めっちゃくちゃ難しいんですよ。難しいっていうか、ヒントがなさすぎて、昔のね、パソコンのゲームで、ドラゴンスレイヤーシリーズで言うと3作目にあったるのかな？なんだけど、すげえ難しくて、ただパッケージの絵はめちゃくちゃ可愛くて。
パッケージ。
王子と、あと、セリナ姫っていうお姫様がめっちゃ可愛いんだけど、もうくっそ難しくて。
なんでまたそんな。
もうめっちゃだな、可愛さ余ってる、難しさ 100% って。ほんとその通りだなと思うんですけどね。これはね、クソ難しかったですね。あ、いいね、やっぱね、こういう、キャッチコピーね。
いいですよね。やっぱりなんか、あ、でも、あ、そうだったんだっての方が、やっぱでも多いかもしれないですね。これこれっていうのは、リアルタイムだね。その CM 見てたっていう、あれがあるんですけど、ね、この FF6 のこの夢じゃないっていうのは、どういうキャッチコピーなんですかね、これね。ね、夢じゃない。
もう覚えてないの
に。そうですよね。あと、内容的にも、何を指してるのか。
そうだね、確かにね。
いやー、それに比べるとこのセブンの君はクラウドにな、もうクラウドになった回はわかるんですよ。うんうん、プレステで初めて、立体というか、3D というか CG のやつに行ってっていう体験も兼ねてるから、
わかる、はいはい
はい。夢じゃない。
夢じゃない。
ほう、ほう。
そうだね、確かにね。あ、ぷよぷよ2、灼熱のファイヤーダンス、はい。これも流行りましたね。確かに、ね。
はい、はいはいはい。
歌がありましたけどね。いいね、これね。
あとはなんだっけなぁ。なんか、ちゃんと説明してくれ、内容を説明してくれるのと、
うんうんうん、
やっぱ中身がこう、かっこいいのと、そのちょっと中二的な感じ、
うん、
のやつとか。このデビルマイクライ2の悪魔と踊ろうとかね。
はいはいはい。
そういう、そういう感じ。
いいね。
テイルズなんかはそのエモい系がずっと多いですね、これね。
そうだね。うん。
運命の輪が回り始めるって、CM でも運命を解き放て。変われる強さ、変わらぬ思い。世界は救われる。彼女を失えば。これは、少女のために世界を壊す覚悟はあるか。こういうのはいいですね。
そう、まあ、あと、スト2のね、有名な俺より強い奴に会いに行くという、ね。
はいはいはいはい、はい。
これはもう、資源の名言ですね、これはね。
これも他のね、なんかゲームやるときにも使ってる人とか。
そうだね。
ね。
うん。いいね。こういう、ね、これまとめてくれてる人もありがたい
ですけど、ね。すごい、ありがたいですよね。
うん、
戦国バサダ3のこんな関ヶ原見たことねえってめちゃくちゃ。これはいいっすね。
いいね。
これはいいっすよ。
いいね、
こういう感じもいいっすね。
いいね。こう、そうだね。こう、やっぱこういうの、キャッチコピーをね、考える人はすごいね。一言でこういうものをさ、こう、印象付けてしまうというか。
そうですよね。パッと、結構その、ジャケットのビジュアルも思い出しますもんね。
そうだね。
本当に。
いやーな、というところでね、もうすぐ時間なんですけれども、はい、まあ皆様もぜひですね、心に残っているキャッチコピー、はい、キャッチフレーズ、まあ、あとサブタイトルとかありましたら、
うん、
また引き続きメッセージをお待ちしておりますので、
はい。
いつでもお寄せいただければと思います。
うん、
はい、ということで本編仮でした。はい、エンディングでございます。では白地さん、告知などお願いします。
はい、白地でございます。私の方もなんか結構毎日あちらこちらと講釈やっておりますので、うん、X とあと、ちょっと今更新停滞してるんですけれども、ホームページの方でも順次、出番の告知をしておりますので、チェックしていただければと思います。あと、たまにちょっとプレステ5のブロードキャスト、うん、機能をちょっと試してまして、ちょっと FF7 リバースでちょっと叫びたいような場所があるとき、うん、例えばコスタデルソに着いたときとか、ホットソーサーに着いたときとか、そういうときはちょっとたまにこう X 上で配信やってますっていうのを出してますので、
はい、
見ていただいた人がいるときにはちょっと喋ったりします、
うんうん、
のでぜひ見かけたのは覗きに来てやってください。お願いいたします。
はい、お願いいたします。あ、そう、あとね、そうです。サブタイトルで、私一番好きなのが、
はい、はい、はい。
不思議なブロビーっていうゲームがあって、
はい。
なんか、ほんわかしたタイトルなんだけど、サブタイトルが、ブロバニアの危機っていうやつで、
ほう、ほう。
ブロビーがね、ブロバニアっていうところが来た、なんていうのかな。なんか、魔法生物みたいなやつで、
はい。
で、キャンディーを食わせると、はしごになったり、なんかジャンプするトランポリンみたいなのになったりして、で、うん、そのギミックを使って主人公の少年が先に進んでいくっていうやつなんだよね。 ほうほうほう。だからなんか結構面白いんですけど、その不思議なブロビーっていうのと、ブロバニアの危機っていう、なんか、あの、ほんわかしたタイトルとのサブタイの深刻さのギャップがすごい好きで、まあ、パッケージもすごい可愛いんですよ、そのブロビーと少年がいて。なので、不思議なブロビー、皆さんぜひちょっと見ていただきたい。
おおおお、ちょっと後で見てみよう。
ゲームとしても、ね、非常に面白いので、
ほうほうほう、
そのギミックをどういう風に駆使して先に進むのかっていう、もうブロビーの変身能力が頼りなので、
うん、
でキャンディーの数も限りがあるので、そのいろんな変身するキャンディーを集めてブロビーを使って先に進んでいくという面白いゲームなので、皆さんぜひチェックしてみてください、
うん。
ではですね、あのまだまだ寒いですし、あのインフルとかいろいろ流行ってますので、まあ、本当に命大事にして自衛して大防御してですね、元気に過ごしていただければと思います、
うん、はい。
ではいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが
太陽ホエールズ。